さんこんにちは、ありがとうございます。今日久しぶりですね。気がついたら10日も経っちゃってました、前回の投稿から。はい、大変失礼しました。多分毎日ちょっとまあ忙しくてですね、気がついたらっていうところで、日曜日だなとか水曜日だなとか思ってたんですけどね、なんかちょっとバタバタしていて、はい、気がついたらたくさん時間が経ってました。で、昨日水曜日にですね、配信しようと思って準備したんですけど、結局なんか仕事してたらあっという間に夜になっていてですね、はい、なかなか昨日も間に合わずということで木曜日になってしまいましたけれども、まあはい、いつものことですので、懲りずにですね、時々遊びに来ていただけたらなっていう感じで思います。はい、今日ですね、今日は子育ちコラムということで、保育の先生方にも関連するようなお話ですので、保育コラムも兼ねてという感じでいこうと思いますが、まあ、遊びと知性と、遊びが大切な理由の一つということで、遊びが大切な理由なんて本当になんか無数にあるような気がしますけれども、一つ僕は知的な意味合いでも非常に遊びが大事であるというふうに認識をしていて、決してこう運動が上手になるとかですね、体力がつくとかですね、そういう意味で遊びが大事だっていうつもりは全然なくてですね、本当にいろんな身体表現であったりとか、なんていうのかな、表現っていうと皆さん例えば劇であったりとか、音楽であったりとか、アート系のものであったりとかを表現だと思うんですけど、でもちろんそれはそうなんですが、外で遊ぶことだって身体表現で、自分の意思を表現するという意味では十分なんていうのかな、表現なので、まあ、いろんな要素が入ってるだろうなっていう気がします。はい、で、あとですね、ツイッター界隈でですね、まあ、ツイッターで子育てのこう発信とか保育の発信のやつを僕はまあ主に見てるんですけれども、時々発信しながら、まあ、基本は見てるんですけど、子供と遊んでるだけなんて楽でいいよねみたいなことをまあ言われると、保育者がね、はい、で、とか、まあ、お母さんたちにね、日々乳幼児と一緒に暮らしてるお母さんたちに向かって周りの人たちがですね、子供と遊んでるだけので楽だなと、ね、こっちは仕事で、まあ、旦那さんとかでしょうかね、こっちは仕事で大変な思いしてんだと、子供と遊んでるだけのお前と一緒にすんなみたいな感じなことを言ったりするみたいな、今の時代そんな人いるんかなと思うんですけど、まあ、やっぱりいるんでしょうね、おそらくね。で、こうそんなやつにですね、こうガツンと言ってやろうということがもしできればですね、いいなという気もしますので、遊びバカ言うなと、遊びがどんだけ大事かお前分からねえだろうっていうようなことをですね、まあ、言えたらいいなと思いますし、保育者、これ、まあ、保育をされている先生をディスるわけでは決してないんですけど、保育者の専門性みたいなことってどこにあるのか、その遊ぶのもただ遊んでるだけじゃねえぞっていうことをですね、まあ、プライド持ってやってる先生が多いと思いますが、必ずしもそういう人ばっかりじゃないかなっていう感じはまあ正直しますし、まあ、その意味で、保育の先生方も含めてですね、遊びってなんで大事なんだっていうことはやっぱりこう掘り下げて考えていく必要があるよなっていう気はしています。はい、まあそういうこともあるので、このね、サイトで、いろんな情報発信をですね、あの手この手でましてるわけですけれども、はい、今日もまあその一つということで、考えていこうかなと思います。で、まあ一番のところですね、遊びといってもいろいろありますよねということで、遊びもですね、まあ、ものすごく大きくくくって遊びと言ってますが、ゲームをするのももちろん遊びですし、室内で遊ぶっていうのもありますね。もうね、変な話、楽しく時間潰ししてりゃもう全部遊びですよね。で、まあ生きていく上で、だから仕事と遊びの区別も、まあ厳密に言うとつくんかっていうと、楽しく仕事してたらそれは遊びですかみたいな感じでですね、その営みをどういう命名をするかっていうのは、まあなかなか難しいところがあるんですけど、まあ、ここで私が言ってる遊びというのは、まあ、楽しむことを主たる目的としてですね、で、体を使うっていう、体を使って何かする、つまり体を使うことの良し悪しっていうか、 うまい下手が遊びの楽しさにこう伝わつながってくるっていうものを、まあ体を使った遊びという表現にしてですね、例えばジャングルジムで遊ぶの一つにしても、ジャングルジムにうまくペペペペって登れたら遊びのこうバリエーションはどんどん増えていきますけど、上手に登れないで落ちちゃうかもみたいな人はですね、ジャングルジムの周りでなかなか遊べないですよね。だからそのジャングルジムを登るっていうことのうまい下手が遊びの成否に関わってくる、成り立ち、こう成り立つかどうかに関わってくるっていうことで言うと、まあ体を使った遊びっていうことになるんでしょうね。遊びって全部体使うので、はい、だからゲームもまああれですけど、まあ親指動かすだけみたいな感じが多いので、それはまたちょっと違うかなっていう感じはします。はい、まあじゃあなんだ Wii Fit みたいな、ああいうのはどうやみたいなことにどんどんなっていきますが、まあ今日は外で遊ぶ体を使った遊びみたいなとこに、まあ行こうかなという感じですかね。それを対象としたお話ということにしようかなという感じでいきたいと思います。で、体を使うことと知性という話をですね、今日はしていきたいなと思うんですけれども、2番のところですね、体を動かすことと知性ということで、佐々木正人先生、東大におられた佐々木正人先生、今もう東大は定年退官されて、はい、ですけれども、研究会とかでも僕はご一緒させてもらうことがちょいちょいあるので、少し存じ上げてる先生なんですが、まあ、この先生の空所研究というのがあって、非常に画期的な研究で大変興味深い、もう1980年代の古い研究ですけれども、がございます。で、これは何か、空所って何かっていうと、文字を思い出せない、まあ、最近パソコンを使うんで若い人たちはあんまやらないかもしれないですけど、昔我々手書きで普通にやっても、私未だにどっちかっていうと手書きが好きですけど、日常で文字を思い出せない時に、こう空中にこう文字を書いて手を動かしてですね、思い出すっていうことをしてたと思うんですね。で、この動きを空所というふうに命名してですね、佐々木先生が。で、その動きを対象にするっていう、そのすごく面白い研究なんですね。で、研究の詳細はまあもちろん省くんですけれども、この空所する動きを制御された人、つまりやっちゃいけないと言われた人と、自由にやっていい人で、こう文字を思い出す、想起するですね、想起率、記憶、思い起こす、こう思い出せない字をこう思い出す比率っていうのが、圧倒的にですね、その空所がでを許された人の方が高かったということなんですね。つまりこれはどういうことかっていうと、文字を思い起こすっていう、まあ記憶に関連するですね、要は知的な活動、心理的な活動だと思われているものも、体とセットだってことです。体を動かすことで記憶が呼び覚まされるってことですね。これめちゃくちゃ多分大事な話だと思います。で、次にご紹介する研究とちょっとリンクしてくるので、もう一つだけご研究をですね、紹介したいと思いますが、神戸大学の野中哲司先生というですね、先生がおられるんですけど、この方が具体の知能という本を出されてます。金子書房というとこから。これはまあ、幼児教育と関連するかっていうと、必ずしもそういうことはないんですけれども、大変興味深い研究、野中先生ご自身のご研究もたくさん載っていて、それ以外の研究も含めてですね載ってるんですが、野中先生がここでやったのは、周りとの接触を我々はどのように操作してるんだろうかっていう問題ですね。どう調節してるかっていう問題を追いかけたと。で、国際研究グループに参加されて、その野中先生が、で、旧石器時代のような形でですね、こう道具を使って石器をこう成形するっていう仕事をされてる人、職人さんを対象にした研究で、を、まあ、されてます。で、これもまあ研究の詳細を省きますけれども、まあ、職人のこうレベル、上手い下手によってですね、動きに大きな違いがあるっていうことが分かったと。で、僕らは何か動きが上手とか職人さんが上手っていうと、なんていうのかな、その作る作業工程を、なんていうのかな、どんな時でも同じ工程で同じように作れるって思っちゃいがちなんですけど、全然違くってですね、この研究すごく興味深い、面白いのはですね、レベルの高い職人ほど動きが定まらないっていうことを明らかにしたっていうことなんですよ。これすごいめちゃくちゃ面白くて、要は物を作る時に一回一回違うってことですね、上手な人だけど、できてくるものはいいものができてくるっていうですね、こうステレオタイプ的に動きが定まってるわけじゃなくて、やってるごとに動きが全然違うってことなんです。で、 さらにその研究の中でいつも使ってる素材とは違う素材で作ってもらったと。で、それがそれ素材が変わっても上手にできる、要はレベルの高い職人さんと、素材が変わると作れないっていう、あんまりレベルが高くない職人さんなった時に、その動きの違いっていうのが明らか顕著になってきてですね。で、なんていうの、レベルの高い職人さんは素材に合わせて、要は動きをコントロール調整することができると。素材に触れで、もちろん普段使っている道具の特性みたいなものも体が知っているというところがあって、でそれをこうなんていうの、素材の上に落としていって、やっぱり石器を作っていくっていう、同じように作っていくっていうね、だから動きの調節ができるわけですよね。だから知性とか何かを理解してるっていうのは、頭で脳で理解してると我々はつい思ってしまいがちですけど、その職人さんのようにですね、多分言語化しろって言われてもできないと思うんですね。 これどうやってやったのって言っても、言葉ではできないけどこうやねみたいなのって職人さんがよく持っているあれなんですけど、その動きの調整みたいなことができてるということなんですよね。でこれとさっきの佐々木先生の空所研究と合わせて考えた時に、もうなんていうのかな、体が石器作りをしてるっていうか、体がそれを知っている、分かっているというふうにしか、まあ、言いようがないようなですね、話。文字もですね、体が覚えてるっていう側面もある。別に脳が関係ないとは言わないですけど、体が覚えてるっていう側面もあるよねっていうことだと思うんですね。でここまでの2つの研究をまとめるとですね、結局脳が知的作業をしているとか、何か覚えているとかっていうふうに思っている、脳の1000倍特許だと知的作業はね、で我々思ってますけど、本当にそうなのかなってこの2つの研究見るだけでもですね、思ってくるんじゃないかと思うんですね。で脳でこう意識化されてるわけじゃないけど、とか言語化できるわけじゃないけど、知ってることって多分他にもあると思うんです。お箸を使う、我々日常生活でお箸を使うっていうことがありますけど、例えば、韓国で使ってるような鉄箸みたいので重たいやつを仮に使ったとしたり、割り箸みたいなものすごい軽いのを使ったとしたり、それってそこそ こう素材の情報としてはいろいろ、なんていうのかな、なんていうの、違いがあるわけですけど、それでも僕らは多分苦もなく使えると思うんですね。だけど例えば箸を使えるようになったばっかりの子供が鉄箸を持たされたら、多分使い切れないと思うんですね。外国の方でもそうかもしれないですね。なんとかギリギリ割り箸だったら使えるけど、鉄の箸持たされたら急に使えなくなっちゃうみたいなこともあると思うんです。こういうふうにして、こう言語化はできない、その使い方を説明しろって言われたらできないけど、体が覚えてるっていうことって多分いっぱいあると思うんですね。で知性ってどこにあるんだろう、何かを知っているってどういうことなんだろうって言った時に、テキスト文章にも書きましたけど、知性はどこにあるのかっていうね、これ結構根源的な問いで、哲学的な問いでもありますけれども、体の持ってる知性っていうものを僕ら現代人はかなりないがしろにしてる感じがあるんじゃないかなっていうふうに思います。だから別にゲームで遊んでたっていいじゃない、その人生の暇つぶしっていう意味では別にゲームでもいいんですよ。ゲームが悪いわけじゃない、ゲームも楽しいし。だけど例えば夕方帰ってきて毎日毎日ゲームしてたら、外遊びの時間奪っちゃいますよね。だからゲームをあんまりやりすぎるのってどうなんだろうね。むしろ外で遊ぶ、その体を使って遊ぶ、そして体が世界を理解していく、周りを理解していくっていうことはやっぱりすごく大事なことで、それをないがしろにしてないかなっていうことなんですね。でこれは僕いつももう研修とかお邪魔するたんびに、とにかく考えの大元基本なのでいつもお話しますが、僕らは環境の中に生まれ落ちるんです。僕らはいつも常に遅刻してるんですよ。環境が先にもう絶対にいて、僕らは必ず後からなんです。待ち合わせしてる時に必ず後から来る人いますけど、僕らは常に遅刻してる存在なんですね。まあそれのがいいとか悪いとか言うんじゃなくて、で後からだから、周りに合わせて僕らは生きるしかないっていう、これが僕らがの命が持ってる一つの大きな宿命なんですよね。でそのことを忘れがちっていうか、人間の機能だけで物事を説明できると思い込んでいるというですね、 これがもう何回も僕の話を聞いたことある方はもう何回も聞いたことあるから分かったよっていう感じかもしれないんですけど、そのぐらいでも強調するべき話で、常に僕らは調整する存在なんですよね。その調整は決して脳だけでしてるわけじゃなくて、体はそこにものすごく重要な役割として参加してるし、周りを知覚してその調節をして動いてるっていうのはですね、本当にいろんな研究で明らかになってることですね。はい。だから体の動きが上手下手っていう遊びを繰り返すこと、だ楽しくやってるとそれをずっと繰り返すことになりますから、そうなったら体がどんどんいろんなこと、世界、周りを覚えていくっていうことになりますよね。理解していくっていうことになる。でそこと調節する能力がどんどん高まっていく。これこそが一つの知性であるっていうことですね。っていうことが、だから世界が体に染み付いていくっていうのかな、エンボディードっていう表現をしますけど、身体化されていくんですよね。周りが、世界が、環境が。そこはすごい大事だなっていうことで、別にスポーツとか何かの技能が上手になる、その職人さんみたいに上手になることが大事だって言いたいわけでは決してなくて、体を体で感じるとか、体を使うとかっていうことがすごく大事なんだ。だから外遊びなんですよね。っていうので。単純に遊んでて楽しいね、笑顔で一日過ごしてくれるからいいね、ストレス発散になっていいねっていうのはもちろんありますけど、それだけじゃなくて知的にもで、社会的にもですね、本当に外で遊ぶっていうのは重要なんだと。でだって考えた時に、外遊び楽でいいよな、遊んでるだけで楽でいいよななんていう話じゃなくて、本当はめっちゃ考えながら遊ぶっていうのは大事なんですよね。はい。なので頭が良くなるとか、勉強さすのにちっちゃいうちから英語学びに行くとかいう話ありますけど、それをするぐらい時間があるんだったら、まずはちっちゃいうちに体を通して、文字とかじゃなくてね、体を通して世界を知る、周りを知るっていうことをしていくっていうことの方が大事で、世界のことを知ってたら、例えばリンゴってこういう形をしてる、手で触ったらこういう肌触りだ、食べたらこんなもんだ、体がリンゴをたくさん知ってればですね、アップルという単語を後から覚えた時にアップルの意味が全然違うんですよ。ただの記号じゃなくて、ただの情報じゃなくて、アップルというリンゴというものを体でイメージしながら、そんな意識化しないですよ、だけどイメージしながら理解できるんです。そういうことはすごく大事で、使える知識とか使える知性みたいなのを考えた時に非常に大事になってくるので、私はその知性とか社会性とか本当にいろんな要素含めても遊ぶっていうことはすごく大事だから、日曜日に1時間でもいい、2時間でもいい、まあ本当は子供同士で遊べるのが一番いいですけど、大人が遊んであげるとどうしてもね、大人のこうなんていうの、都合というか調整、大人が調節してあげちゃうので、大人がまあでも遊ぶ場所に連れて行ってそこにいる子供たちと遊ぶとかね、とにかくそういう時間を少しでも作ってでも外遊びっていうのはするべきだなと思いますし、僕は子供らが小さかった時はずっとそれをまあしてきたつもりです。だからいい大学行けるとかそういう話じゃないんですよ。だけど世界を知っていく、あ、この世界は美しいなとかですね、これは楽しいなとか気持ちいいなとか、そういうことを体の中にどんどん染み込ませていくのにすごく大事なことだなと思います。はい、じゃあこういう話してくると次はどんな遊びがいいのっていう話になるんですけれども、今日もですね、長くお話しましたので、またどんな遊びがいいかっていうのはまた別の機会にしたいなと思います。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。最近はちょっと長くなってしまいますが、分けながらですね、ぼちぼち聞いていただいたら嬉しいです。はい、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。だいぶ暖かくなってきてね、心地よい季節ですので、外遊びもしやすいかなと、こっから梅雨まで、梅雨時ぐらいまではめっちゃ遊びやすい季節かなと思いますので、ぜひどんどん積極的に外で遊んでですね、子供同士でできれば、はい、遊ぶ機会を持てるといいなと思いますので、ぜひ意識していただけたらと思います。ではお付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。じゃあね、バイバイ。